皆さんこんばんは。今週もザキさんニュースの時間が始まってまいりました。それでは髪の毛もじゃもじゃテレビの西さん、よろしくお願いします。
バスケットボールの男子ワールドカップ1次リーグ E 組の日本代表は27日沖縄アリーナでフィンランドと対戦した。第4クォーターに逆転して98対88で今大会初勝利を挙げた。自国開催だった2006年大会のパナマ戦以来の白星、過去11戦全敗だった欧州勢から初勝利を挙げた。日本は29日オーストラリアと同アリーナで戦う。勝てば上位2チームが進む2次リーグに進出し、敗れれば順位決定リーグに回る。ザキさんいかがでしょうか。
いやー、この試合西さん見ました？
見てないです。
見てないの？
ええ。
マジで？
僕は興味がないから。
全くですか？
全くないです。
ちなみにやってたことは？
ないです。
ワールドカップが今開催していることを？
それは知っています。
あ、それはご存知？
それはご存知です。
ご存知で？
私もご存知です。
あ、存じてらっしゃって？
存じております。
あ、そうでしたんですか。
さようでございますが、
すげえ試合だよ。途中で逆転したんだよ。
これは何が良かったの？
いや、俺見てないから分かんないんだけど。
見てれんじゃねえかお前
いやいや、ちょうど子供が家にいたからさ、テレビつけてもこの やだーって言うから見なかったんだよ。
あ、そうなの？それ何？
第1戦も勝てなかったからさ。
あ、そうなの？勝てなかったの？
第1戦目はね。でこれ2戦目だったんだけど、
うん、
2戦目だったし、なんか別に勝てるかどうか微妙だろうなと思って、別になんかテレビどうしてもつけろよって言ったわけじゃなかったんだけど、
うん、
結局この試合全然俺見てないんですよね。
見てねえんじゃないか。だから見ろよ。
すっげえ盛り上がったらしいぞ。
え、盛り上がったの？
盛り上がったんだって。
誰が？
日本が？
いないね、周りに。
あら、
これで湧いてる人が
いないんだ。
いない。
そうなんだ。
まあいない。俺多分周りにこういうの興味ある人一人もいないわ。
でもなんだろう、野球の時とかはさ、さすがに周りにいたでしょ。うん、
いない。あ、会社にいたけど。
会社には。そうそう。
でも普通に飲む友達とかそういうのは一切ない。
あと甲子園とかもさ。
甲子園はいるな。
優勝どこがしたか。
知らん知らん。
知らん。
ああ、慶応じゃん。
そうだよ。
それは知ってるわ。
103年ぶり。
だ、情報として知ってる。
はいはいはいはい。
あ、どうなの？俺バスケもよくわかんないけどさ、慶応、はい、の優勝についてどう思うの、ザキさん。そういう方がいいんじゃないの？あんた野球やってたでしょ。そしてバスケもやってたな。
そうだよ。だから
取り上げてい
いんだよ。
じゃあまず甲子園からお願いします。慶応の優勝についてどう思いますか？
清原の息子って入ってたんだ。
そこに？
ベンチに。
ベンチか。
知らなかったの？
知ら
ない。だから慶応のあそこの高校に清原の息子が入ってたから、うん、清原は褒めてあげたいってなぜか上から目線でコメントしてて
褒められたもんじゃないっつってね。あんた清原に関してはね。
そうだよ、うん、まだラリってんのかっていう。
いや、もうラリってはないですけどもね。もうほぼ YouTuber みたいなもんですけども。
あ、そうなんですか。
わかんないですけど、ほぼ見たことがないんでね。見たことないんかいっつってね。まあまあそんなわけです。その慶応が優勝したことで結構賛否両論あったじゃないですか。
あ、特に髪型とかですか。
うん、で練習方法とかもそんながっつりやってないみたいな。
そう、
なんかあったんでしょ
ね。
あれが良くないみたいな。良くないっていうかさ、ちょっとなんか、あと応援がうるせえとかさ。
あ、はいはいはいはい。
そういう話題がすごい載ってたじゃないですか。
今まで真面目に坊主にして取り組んでた人からしたらたまったもんじゃないよね。
たまったもんじゃないでしょうっていう気持ちもわかるんですけど、あれってどう思われます？
え、なんかもう新時代到来で、なんかかっこいいんじゃない？なんか漫画見てって思ってるよ。
ああ、そうですか。
その坊主っていうと、その既存の今までの古い慣習にとらわれない子たちが優勝を掴んだわけでしょ、
うんうん、
もうこれはもうドラマだよ。
ドラマだな。あれもうなんつうんだろう、2位以下が全員悔しいだろうな。
2位以下が全員悔しいだろうしあれだろうね、その坊主にしたことで恋愛とかを我慢してる高校生もいるわけでしょ。
いや、そんなことないと思うけ
ど。いんなことはあるって。
あ、そうかな。
慶応の子たちのベンチ入りしてる子たち、髪型もちゃんとね、うん、楽しんでて、うん、でもそもそも偏差値高いし、
うん、
慶応だから文武
両道というのをね、形で示された方たちですからね。
鬼モテだぜ。
鬼モテよ。鬼ポテ。
鬼ポテかもねもうあれ一人
なんだ。俺鬼ポテ
一人残らずよ。
美味しいよな、ポテト、うん、それで何が
一人残らず、うん、童貞は卒業してるはずじゃない。
そうだろうな、
間違いなく。
まあ練習後に彼女と一発やって、次の日練習さらっとして、
さらっと
帰ろうみたいな、勉強しなきゃっつって帰って、
うん、そうそう、
うん、っていう感じじゃない、普通に過ごされたと思いますよ。
そう、あれで優勝したとかだったらもう、うん、マジであいつら全員覚醒剤やっちゃう可能性が人生舐めちゃって。でもやっぱそんなもんなんじゃない、やっぱりこう。
いや俺もねそう思うんです、あれ叩く必要性がないと思うんですよ。
あれ叩いてるのはもう勝ち目ないんじゃないの、
あれ。なんで叩くのかなって不思議で仕方がないんだが、
もう勝ち組約束してるからじゃない。
ムカつくのかな。
ムカつくんだよ。だってもうほぼ全員が、うん、もう世の中のほぼ全員が、うん、あの子たちより偏差値低いじゃない。
まあまあそりゃそうだろうな。
そうで、うん、優勝してるんでしょ、うん、で髪の方も長いでしょ。
そうだな。
で練習も大して容姿もいいし、うんうんうん、で一人たりとも童貞じゃないでしょ。
まあそれは分かんないけどな。
叩くでしょう。
いや童貞か童貞じゃないか分かんないけど、やっぱ叩くもんなんだ。
私は学生時代の頃、うん、慶応大学で一生懸命、うん、もうみんな多分エスカレーターで行くよ、
うん、
慶応大学で。そう一生懸命、
そのまま慶応大学だろうな。
そう、何々を、
ここだもんな。そうだ、ね、
そうだよ、研究を、何々を研究しまして、うん、高校の時は、甲子園で優勝しましたっつったら、うん、もうどこも入れるぞ。
確かに、
あれでもうナインでしょ、慶応ナインが野に放たれた瞬間、
とりあえず OK だよね。
もうとりあえずあれだよ、もう日本人のランクが全員9下がったわけだから。
みんなどこ行くかな、三菱商事、丸紅、白鵬、いろんなとこ行くかな、もうどこでもイベントとか行くのかな、
どこにでも行けるでしょうよ。
そら叩くんだろうな。
そら叩けば勝ち組確定だもん。自分よりも何十も若い子たちがもう勝ち組確定で童貞じゃないんだもん。
童貞じゃ、どんだけ童貞多いよ。叩いてるやつら、叩いてるやつら童貞じゃないだろ。そして大丈夫だろ
う、もう全員
大丈夫かよ。
もう肉バットでホームラン打ってるよ。
何を肉バットってホームラン、どういうことよ。
ランニングホームラン打ってるって、
どこのことよ、どこのバットの話してんのよ。
右足と左足のバットを、
チンチンやないかい、
間のバットを、
間って言えよ。
でマネージャーの右足と左足の間のミットに
スパコーンっつって
ズバーンだよ。
あ、そうなんだ。
シュイエシュイエってなってるよ。
そら叩くわ
意外とさ。しかもそこで あいつ、うん、あんまりこう可愛い子じゃなくて B 戦だなってなった場合も、うん、あいつストライクゾーン広いなっていう鉄板の、
野球ジョークってこと、
鉄板の、いや僕そうなんですよっつって。
じゃあ俺ちょっとダイソーしたいですけど。
うわー、最近ダイソーってどういうことですか。それもうローカルだよ、急にドローカルだよ。みちょの話だろ、誰がわかんねん。
じゃあいいじゃあいいんですけどね。そうですよね。
いいんだよ。野球は夢があるんだよ。
夢はあるな。
そこは俺今回そのニュースで別に野球は取り上げなくていいわって思ったのは、慶応に対するひがみもある。
あるの？
ある。
うーん。
ただし、いや何でも何もよ。慶応だでもあの勝ち組確定してるでしょ。勝ち確だよ。
どうだろうな。
勝ち確ないなんかもそんな優勝したろうが。
勝ち確ないよ。
あんなもん嬉しくもなんともないよ。野球はいいよな。あの金稼げるじゃない。プロ野球選手になったらよ。
確かに。バスケっつうのはさ、どうなのよ。
バスケで年俸1億円もらってる選手、うん、ちょっと情報古いかもしんないけど、うん、日本って B リーグが、
うん、バスケットボールリーグ、
そうできて、
っていうの、うん、
まだねできてから6年7年ぐらいで、
最近なんです
ね、若いんですよ、うん、でその B リーグが始まって1億円以上を年間でもらってる選手、
うんうん、
ちょっと古いかもだけど、うん、千葉ジェッツの富樫勇太だけなの。
一人だけなんだ。
一人だけ。でそこが初めてっていうのでニュースになったのを覚えてて、要はバスケットは金にならない。
なんで？
工業的になんか弱いんだよ。なんでだろうって思って、うん、この前野球場行ってきたの、ドームに、
うん、
行ってきたら、うん、分かったわ。
何？
ドームって広い。
何言ってんの？
人がいっぱい入るんだよ。
そういうことか。そういうことか。
もうバスケットボールのアリーナなんてもう数千人しか入んない。
そういうことだ。
もう10倍違うんだよ。
規模が違うんですね。
規模が違う。
あ、だから人が集まるわけじゃないスポーツだから、やっぱりそういうなんつうの、売り上げ規模もやっぱ少ない。
一時期に比べたらさ、野球をテレビでやらなくなったからさ、うん、ちょっと日が陰ってきたじゃないか。
そうですね、
あったじゃないですか、
まあ、でも人は行くもんな。
そうなんよ。でそれでもいろんなところで試合やるから、その地元も人がいっぱい、もう何万人単位でね、
うん、
経済的にもあるけど、バスケットで5人、まずプレイヤーが5人、
プレイヤーも少ないってことか。
でアリーナも数千人、1万入ったらでっかいよ。でそんなところだから、もう工業的にチケットが売れても10分の1とかだしさ。
まあそりゃそうだな。
そう、そういう意味で弱いんですよバスケットは。すげえ面白いしね、野球なんかよりもテンポいいからさ。
まあでも そうだな、バスケットボール自体は面白いなと思うよ
ね、
うん、それはあの思うよ、やっぱり俺もさすがに俺も
ルールがさすがの西でも
さすがの私さスポーツに興味がなくても俺野球見るんだったらバスケみたいもん。
あ、そうよね、
うん、
なんかこう見ててスピード感ある し展開があるし、
展開もあるし、やっぱスラムダンク読んでた世代だから、
そうだよね
そう、そういう理由でもそういうあのバスケの方が好きではあるが、まあ確かに儲かるイメージはないやな。
ないんだよ、だからバスケ部と野球部って確実に高校生まではバスケ部の方がモテてたよ。
モテてただろうな、
ね、
う
ん、バスケ部でもう大体みんなも彼女いますとかだけど、うん、野球部なんてもう坊主だからさあいつら、うん、
いや坊主は関係ないけどな、
あいつら坊主だからさ。
野球部ってモテねえか、
泥だらけになるし。
え、俺野球部って結構モテるイメージ強いけどな。
うちの高校の野球部なんかも、
うちの高校の野球部なんてやってないようなもんだから同じだろ。
あったよありました、認めてやるよ、認識してやってくれよ。
してなかった、部活あった、
部活
あっ、こっちの高校で部活とかいたっけ、あったっけ、やったっけみんなやってる、
みんな一生懸命坊主にしてたじゃん坊主に励んでたじゃない、
いたいた
いたよ、
ちょっと頑張ってるやつはいた、
頑張ってるやつはいたけど、うん、もう意味ねえなと思って見てたじゃん、うん、坊主だし、
うん、で坊主どんだけ嫌なの、お前も坊主だった時期あったじゃん、
あれバスケ部の先輩にはめられて坊主にされた
んだよ、ね、なんかさ宇宙人みたいな髪型してた時あったじゃん、宇宙人のトサカ、トサカじゃない、逆トサカみたいな、
あれまた別の話だよ、
あれ なんあれ、
オーダーミスだよ、
でなんていう髪型なんだっけあれ、
ウルフにしてって言ったら
後ろだけウルフになっただっけ、
そう後ろウルフにみたいな、こう後ろの髪型長いウルフにしてって言ったら、うん、まさかのこうあれだったらチキンになった
いやなんかそれあったよね、ザキさんその髪型にした時本当今世紀最大に似合わねえなと思ったんだけどさ、
もう数学の先生だけが励ましてくれたんだ
なんで励ましてくれたの、
いや俺も次その髪型にしようとちょうど思ってたところだよ、
なわけねえだろうよ、
いいやつーっつって俺も数学勉強しちゃうぞーってなったんだけど
流行ってた髪型だったんだけどね、
そうだったんですけどね、
たまたま会社の人とね、同じ年ぐらいの会社の人と、その髪型ザキさんがやってた、なんて髪型か忘れちゃったんだけど、前の方が坊主で、うん、後ろの方だけ伸びてるの、
後頭部だけちょろりとね、
後頭部だけ伸びてるっていう髪型があって、それ流行ってたよねって話をちょっとなったんです
よ
最近、
はいはい、
そうで、やってましたってこう聞いたらさ、やるわけないじゃんなのみたいな、
うん、
あんなの似合うやつと似合わないやつと差が激しすぎるんだから、
あーまあそうでしょ、
やんない方がいいっつって、
素材が試されるから、
さすがに周りにそんなやってるやつに似えなと思ったら、ザキさんがやってたと思って吐きそうになっちゃった、
吐くなよ飲め飲め飲み込め何を吐こうとしてんだよお前、
なんかザキさんの気持ちになったら吐きそうになっちゃったと思ってさ、危なかったんだけども、
ね、あの時俺マジで1ヶ月ぐらい投稿拒否してやろうと思
った伸びるまで
俺未だに忘れないもん、仕上がった時の美容師さんの一言
なんて言ったの、
うん、2ヶ月ぐらいしたらちょうどよくなると思う、
地獄だねおい、地獄だね、
大失敗しとるやないかいなんだけども、
そうなんですね、
ただその俺はどうしてもバスケットの方が楽しかった、やっててさ、
野球が中学生の時やってて、バスケは高校の時やってたんですよね、ザキさんは、
そうです、そうです、うん、正解です、
はいはい、それで
やっぱりバスケットの方が面白いし、
はいはい、
今回の試合もダイジェスト見たんだけどやっぱりかっこいいし、
うん、まあかっこいいよね、
イケてるんだよね、
うん、
どこで差つくんだろうね、もうマジでそのモテなかった高校の野球部のやつらがちょっと5年後経って大人になって、うん、バスケ部のやつらを見下す瞬間が来るわけじゃん、
来ないでしょ、
来るでしょ、てか来てんだよ、
これはもう違う違う、もう徒党組んでるから、バスケも野球もそのうち、
どういうことだよ、
社会に出ればみんな徒党組んでいくだろ、あれそれでスポーツ系とか体育会系という名になっていくわけですよ、
あいやでも体育会系でもバスケと野球は混ざらないんじゃない、
いやもう同じ会社が同じ会社の中にバスケ部だって野球部だって言うだろ、
それも会社の中だったら別にもう差はついてないじゃん、プロ野球選手がプロバスケ選手のことを見下すんだよ、
それはないだろ、
あるって、
それはないないないない、
だってお前らの年俸なんて俺一試合で稼ぐよって大谷翔平は全員に思ってるよ、
誰にも思ってないと思う、
思ってるって、
あの多分あれしてない、見てもない
もうそれすらないじゃん、
いやだってそういうことじゃない、彼らが見るものはメジャーリーグを見るし、
あだからもう眼中にないわけでしょ、
だから考えてもないわけじゃん、
バスケの人たちはかわいそうだね、
球技だよ同じ、
いやいやそしたらお前水球の人たちに申し訳が立たなくなってくるじゃん、
水球なんてもっと見てないだろ、
そうでしょ、
あ
だからあんなにもうバスケ部はかっこいい、
いや好きだよ俺水球好きだから、
なんでだよ、
水泳やってたじゃん俺15年も、
あ言ってたね、
水球やりたかったんだよ本当は、
プロ水球リーグとかあんの日本に、
あったと、なんかあんのあったと思うけどね、
そうなんだ、
いやそれ見たとかじゃないよ、なんとなくこうテレビやってる時に見たことはあるんだけど、いや自分がやってみたかったのは水球、
あそうなんだ、
うん、
ポロリもあるよ、
ええは
水球、
誰どういうこと、
水球って水の格闘技って言うじゃん、
言うな、
あれなんかすごいなんか脱がし合ったりとかって
ねえよお前、そ
んなえげつないらしいな、
なわけないだろ。
いやいやいや聞いたぜ。
どこを脱がせんの。だ誰の何を脱がせん
の。女子選手の水球の
中。女子選手って脱がせ合うの。
そうだよ。
なわけなくないか。
ビキニでやるとかって聞いたけど。
絶対違うだろ。
人違いかな。
人違いっていうか競技違いだと思うけど。
企画ものだったかな。
企画 AV だよ。AV だよ。
すごい。でもバスケを抜きそうな興行収入はいきそう。
よく考えたら AV だよそれ。
いやでも俺は悔しいから、うん、バスケの B リーグってこれからシーズンが始まるんですが、
はいはい、
ちょっと一個チーム決めて、うん、あの応援して、うん、ちょっとにわかバスケファンになってやろうかなって思ってます。
お、どこを応援するんですか。
どこにしましょうね。
どこですか。
それでは私がどこのバスケットチームを応援するか発表したいと思います。
お願いします。
ドルルじゃん、千葉ジェッツです。
それでは本日124回いきましょう。せーの、
ミンチもサッチも二枚舌。
はい、どうも。
どうも。
毎度おなじみルルオのポッドキャスト番組、ニッチもサッチも二枚舌、30代のラジオごっこが始まります。
イエイ。
この番組は30代中堅サラリーマンが毎週音楽スタジオに4000円を払ってお届けするスーパー赤字コンテンツとなっております。本日もチョコレートやピーナッツを食べ過ぎてもさ食べ過ぎても鼻血が出ることはないこと、私にしと。
そうなんだ。
これは迷信ですから、皆さんいっぱい食べてください。
へー、あれは嘘なんだね。
嘘です。あの科学的根拠はないで。そうです。
あ、そうなんだ。
はい、それで。
みかんを食べ過ぎても手が黄色くなることはない。
なるんじゃん。
私ザキがお送りいたします。
それはなるんじゃん。
なるのかな。
それはなるやつじゃん。
そうですか。
それなるってよく言わない。
よく言うけど、俺自分の手が黄色くなったわ、黄色いわかーって思ったことないんだよ、
ね。まあ、まあ現状調べてないから、もしかしたらこれも迷信かもしれないが、チョコレートやピーナッツも食べ過ぎて鼻血が出ることはないのは事実らしいですね。
でも結構いなかった、チョコレートを食べ過ぎて鼻血出た、見たことないな。
なわけないだろ、あの時鼻ほじったんだろ、ちょうど。
そういうこと。
そういうこと。
チョコレートとピーナッツ食べてる年頃って鼻ほじりがちなのか。
そういうことじゃないんだろうけど、あの食べ過ぎは良くないよっていうことを、鼻血出ちゃうからやめろって誰かが言い換えたらしいっていうのがそのまま伝播してたらしいよ。
あれ、じゃあそれも日本全国的に言うじゃない、うん、昔からよ、インターネットない時代から、うんうんうんうん、すごくない。
だから誰かが言ったことがずっともう続いてたんじゃない、子供が、うん、いや学校行って子供が言って、その子供が親に言って親がっていう、なんかそういうのが出来上がってたじゃない。
その第一人者が多分何県のどこかにいるわけじゃない。
可能性ありますよね。
それがバーッと広まった、
広がってた。あれとかもそうじゃない、昔の歌とかと同じだよ。
替え歌とかね。
替え歌とかさ、いや替え歌替え歌、そう替え歌ね。
そうだよ。
あったな、それこそそもそもほら、あカゴメカゴメとか周りの全部そうじゃない。
うちの子がある貧血森の中干潮、
干潮だっけ、
言ったそう、まあ、地域によってね。
熊さんニンニクってして、やー炭鉱ブーでしょ。
そう
あれ何なんだろう。
あれ歌ってたけど、あもう少なくとも30年は続いてるんだなって思ったし、もっと前からでしょうけど。あ
そうですね。そう確かに誰が教えたってわけでもないだろうけど、誰かが歌ってるのを聞いて、
そうだよ、
そのままその子が歌って、
そう
また誰かが聞いて歌ってっていうのが続いてったの。
そうだよ、インターネットも何もない時代からだからさ、うん、
びっくりしますよね。
びっくりだよ。
うん、
でもチョコとかピーナッツとかな、物食べ過ぎるっていうことって西さんありました？最近
物を食べ過ぎないですね。あの食べれないというのが正しいでしょうかね。
あ食べれないんだ。
うん、やっぱり味がなかったしさ、
小食とかそういう話じゃない。
歯も痛かったし、あ何にも食えないしね、
今口クソだもんな。
どうでもいいんですけど、なんて言うんでしょうね、あんまないな。でも俺、あんまりこういろんなものを食べたりしないんですよ。
あそうなんだ。
どっちかっていうと同じものを毎日食べれる人なのよ。
そうなの。飽きるとか。
飽きないタイプ。
ないんだ。
ご飯はいいの別に、何でも俺、うん、だから毎日うどんでもいいとか思える人だから、
はいはい、
そんなに食べ過ぎてるという言い方は分かんないんですけど、
うん、
食べ過ぎてニアリーイコールだとしたらそうかもしれない。
朝昼夜でも違うよね。
何が
よ。朝ごはんは毎日何々でいいです。
朝ごはんって食わないでしょ。
僕は食いませんけど。
俺も食わないですもん。
あれ
昼もほぼ食べないですから。
あ俺も
だとしたら1日1食でいいとなると、うん、マジでうどんとかでいいんですよ、ね、
あその最後の1食ぐらいはなんか食べたいもの食べたくない。
で考えたらうどんぐらい。そんななんかさっぱり食べたい、もうなんかさ肉とか食いたくないしな。
いやもうそれやめてくれよもうスーパーおじさんレイディやめてくれよ。まだ30代のレディオコックなんだからよお前。
俺ダメだよ、もう肉とイライラ、もうね重々、うん、あんなにもう重い。
早いって。
唐揚げとかもダメだもん俺もう。
いやもうやめてって。そんな
の食えるよ、全然好きだし食えるけど、たまにそれこそなんかコンビニの弁当とかでさ、うん、そういうの食うけどさ、
うん、
でもだんだんちょっと重くなってきたよ。
そうなの、いや肉食えないとかもそんなもうおじさんじみた。全然いける。いや俺も最近ずっとキャベツばっか作ってる。
お前回し切りしてやろうか本当に。
回し切りするんじゃないよお前。なんでそんな毎日
キャベツばっか作ってる。
肉食わないのにそんな元気いっぱいなんだよ。
何キャベツばっか作ってる。
キャベツを切ってそれに塩昆布と、
あうまいやつじゃん、
ニンニクペーストニンニクチューブと混ぜて、
無限キャベツだ
っていう。そうそうそういうやつ。
いいじゃん。
もう必ずそれと、うん、なんかもう野菜のおかずをガーンって作って、うん、お肉をちょっぴり焼きますっていうのが一番いい。
ああ多少肉は食ってんだ。
多少ね。
えらいえらい、それはいい。
そうしないと。
肉を食べた方がいい。
食べなきゃダメだって思うよ、う
ん、野菜食べた方がいいんですなんていう人もいるかもしれないけどね、大体あるの肉食った方がいいから。
なんでだよ
バランスよくね。なんか野菜だけはもちろんダメだし、肉もちょっと食べた方がいいし、
うん、
でもやっぱりなんか元気な人の共通って俺は肉を食ってる人だと思うから。
まあ確かにそれはあるかもしれないよね、
うん、前であれば肉を美味しそうに食べる方ってだいたい元気ですよね。体も健康ですよ。
やっぱ50代60代で肉食おうぜってもう本当に素で言ってる人いるじゃない、う
ん、いるいる。すごい元気
強いよね。
うん、会社の人とかでも何食べようかなみたいな、久しぶりに会社でご飯でも行くかみたいな時に、
おいおい、
言い始めたおっさんがいてさ、まあ、5、60ぐらいなんだけどさ、その人が何食べるがいいかなって言ってみんな話してるんだけど、うんうん、まあ、俺はそこに会話のもちろん参加はしないんだけど、
ね、しろ
や。肉がいいなって大きく叫んだ時に、あ突き落としてやりてえなって思った。この6階から6階からこいつを突き落としてやりてえなと思った。
お前をひき肉にしてやろうかっていう感じですか
まあ、そんぐらいちょっと、まあ、俺は肉は食べたくないんだけど、
やっぱ肉食べないから
元気だなと思うよね。
肉食べないとお前みたいなやばい感じの思考になっちゃうんじゃないの。
何やばい感じの思考って。
うどんばっかり食べてるともう突き落としてやろうかなとか殺してやろうかなとか。
殺そうとは思ってないよ。
え、
そんなこと思ってない。突き落としてやろうかなって思うだけで、本当に突き落とそうなんて思ったことない。突き落としてやろうかなってかん希望的観測だから、まあ、俺の力量なんだけどもね、突き落としてやるのは。まあ、そこはちょっと別の話なんだけどさ、まあ、とりあえずその突き落としはしないよ。
あ、そうか、分かったか。
おい負けんなお前
だる
なんでだよ
人信じすぎだよお前。なんで突き落として殺そうと思ってないんだよ。なんで突き落としてお前生きてるんだよ。もう
だから突き落とそうかなって思うだけで。
マリオでも死ぬぞ最近。
マリオ死ぬの。
高いところから落ちたらうーんって潰れちゃうぞ。
で64の世代からな。
そうだよ。
あでもあれちょっと体力減るぐらいじゃん。いけるよ。赤字になる
から。お昼ご飯前なんだからもう体力1ゲージしかねえよ
まあ結構だから肉食う人はいいなと思いますよね。
肉食う人はいいし、あ炭水化物取りすぎちゃいけないみたいな話。
そう、炭水化物糖質っていうのはね、やっぱ
いやダメなんでしょうね。
ああ糖分っすよね。
グルテンフリーってやつだよ。
でも米が好きなんだよな俺は。
米はいいみたいですよ。
あ、いいんだ。
小麦粉がダメなんですって。
あ、小麦粉ダメなの。じゃあ何、うどんとかダメじゃん。
うどんダメだよお前。
そばもダメ。そば、そば粉とかいいのか。
わかんない
パンがダメなの。
パンがダメ。小麦系はなんか日本人の DNA 的に小麦粉があるとそうダメらしくって。
あーそうなんだ。
そう、
まあでも米派ですから僕は大丈夫。
いいことなんじゃないですか。
うん、だからなるべくちょっとこう野菜も取るようにしなきゃいけないな、かつ肉もちょっと入れようか、肉うどんにしてみようかなとかって思う。
いいじゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃん。
あんまね、あんまうるさいじゃん。
疲れたおじさんが夏の終わりに喋ってるよ枝豆最高。
疲れてないこの人のお便りを久しぶりの方から。
え、そうなの。
来たんです
よ。ありゃ
被害者ネーム川幸子さん お久しぶりです。ご無沙汰しております。お元気にしておられますか。ずいぶん前になりますが、ザキさんが妊娠検査薬のお供にどうぞとおっしゃられ、ミッチもサッチもを、聞きながら陽性となった細胞が5月に産み落とされました。いいね。もうすぐ3ヶ月になるちびかわですと、ようやくこちらに戻ってくる余裕が 出てまいりましたので、ゆっくり受けて聞いております。晴れて母親となった川幸子ですが、一つ悩みがあります。幸子の旦那は言わずと知れた皮かぶりなわけなのですが、ちびかわはどうやって皮かぶらず成長を遂げるのか、 私たち夫婦の一番の課題となっております。川事情に詳しそうなお二人に愛する我が子の未来についてご教授いただけたらと思います。よろしくお願いします。いやだそうです。お久しぶりです。
お久しぶりです。
ありがとうございます。お元気そうで、聞いておられたですね、
まあ、まだ生きてらっしゃったんですね
いや生きておられると思いますけど、お久しぶりですね。本当ありがとうございます。引き続きね、暇があったら大変だと思いますからね、聞いていただければと思いますけど。
幸子はあれだろ、旦那さんがなんか大層な、こうなんかやらかした旦那さんのね、
大層なやらかし旦那様、過去回を聞いてください。そう、ね、必ず載ってますから。
いやいやもう、
すごいね、破天荒な旦那さんと、
う
ん、強靭なハートを持った、
そうそうそう、
この川幸子さん、
そうですよ、
の夫婦でございますけども、ザキさんが確かに妊娠検査薬のお供にどうぞっていう言葉を、おっしゃられた次の週か、その次の週かぐらいに、本当に妊娠しましたっていう。
俺の子だよね
お前の子じゃねえけどな、
実質ね。
いや実質じゃない、そんなもっと破天荒なやつの子供だから。
いやいやいや
それはそれでちょっと考えた方がいいかなと思うんだけど。
認めとけ認めとけよ。
いやでもそれ生まれたということで3ヶ月ということです、ね、
いやおめでとうございました。
おめでとうございますということですけども、
気にしてたんだよねずっと、どうなったかね。
そう本当それはね、裏でも話はしてたんですけど、
ね、毎週言ってたもんね、会うたんびに言ってたもんね、
まあ、そこまでじゃなかったんですけどまあちょっとでも話出たことも実は裏ではあったりはしてたので、順調にね生まれて、元気に過ごされてよかったねという中、
最近多かったからね、そのお子さんがみたいなのがね。
あ、そうね、ね、あっちもそうじゃんね、
白米も
そうだし、まあ、それしかないんですけども、川かぶりということで旦那さんが、
まあというかその一番の課題か
いっちゃんか
あるぞ、いろいろもうちょっと気にすること。
俺これさ、なんだろうな、あれだわ、難しいけどこの話、
もう
大きさによらないこれ。
え、そうなの。
俺さ、関東新生だったらやばいと思うわ。
あ、はいはいはいはい。
でもさ、関東と火星か、
あ、ちょちょちょちょちょ、
え、
新生はわかるわ、もう
ダメじゃん
子供のまんまだもんね。で、関東と火星の違いが俺ちょっといまいち。
火星は普段被ってるんだけど、たちゃしちゃんと向けんでしょ。
あ、それじゃあ火星
ザキさんそうじゃない。
あ、よくそう知
ってる、シャツさんも自分でこの時で、関東は抜けないんだよ、だから途中で詰まっちゃうの、皮がちっちゃいから。
新生と一緒じゃん。
新生は立っても皮被ってる状態。
関東は
途中で止まっちゃうの、皮が。だから先っぽだけ出んの。
一緒じゃないの。
本当の先っぽじゃなくて、人の半分までとか。
あ、じゃあもうその向け具合で関東か新生かが違うってこと。
そうで、新生は全く、だ新生はもう字の通りですよ。
もうだからもうチューチューのまんまってこと。
何チューのまんまって。ああ、だから先っちょがだウィンナーみたいな状態よ。
ウィンナーっつってもジョンソンビルなのか、
ポークビッツだな。
ポークビッツか、チーズインだな。
どうでもいいわ、どうでその皮をかぶってるのが、完全に立ってもかぶってるのが新鮮です。
なあ、なるほどね。
そうで、途中まで向けるのが、あ、立った時に皮が気筒の、
うん、お前ジェスチャー厚きでそんなん
だ、2分の1ぐらいまでしか出てこない、気筒が2分の1までしか出てこない、
気筒先生
ラスト2分の1部分は皮かぶっとる、
黒板なのか、
立ってもっていうのがキャントン、カントンね、カントン方形よ。これ、あ、みんなあれだぞ、方形の話してんだな、これ。
方形の話すんな。
で、仮説っつうのは、
ジェスチャー好き
でザキさん
で、お前、
ザキさん、じゃあ自分のチンチンの話してくれよ、じゃあ。それが火星で。
だから、普段はもう完全に皮かぶってて可愛い感じなんだけど、うん、もうそれこそもう口腔なんですけど。
脚色すんなよ、どうでもいいから。
なんだけど、可愛いよ。もうほくろもついてるから
ね。可愛くねえよ。
なんだけど、ちゃんと
みんなそう思ってるよ、いざという自分のチンクに対して可愛いと思ってるんだよ。
お前も思ってんの。
俺は思ってねえよ、見たくもねえよ別に。
みんなじゃねえじゃねえかよ。
一応みんなって言っとかなきゃどうしようもねえだろこの話。
どうしようもねえ。
続けろそれなんだよお前の仮説のは。
みんなって言っても言わなくてもどうしようもねえよ。
どうしようもねえよ、早く言えよ。
だけど
でも真剣悩んでんだからなお前川幸子。一番大事な話だからな、夫婦一番の課題だってんだこれ。解決するぞ今日は、行け。
どこ住むかとかねえか
いや俺もそう思う。
全部完全に向こうと思ったらちゃんと手で向けますよと、
うんうんうんうん、
ただ普段立っていない時はもう完全に皮かぶってて、もうディグだみたいな感じになってますっていうのが私の状態でございます。
立てば向けんだよな。
立てば向けます。
これはさ、おそらく、火星は大丈夫だと思う。
火星は大丈夫、
うん、
はいはいはい、
結構多いと思う。
いるんじゃないか、
うん、いると思う。
サウナ入ってても
てか大体これそうだと思う。日本人は大体これだと思う。
あ、なるほどなるほど、
うん、で、関東は痛えと思う、
はい、痛え 関東いて。
いや、わかんない、俺は関東じゃないから。
立った時に あいたたたたたってなる
ってなると思うよ。だって川途中までしか行かないんだから。
え、どうやってらっしゃってくれちゃってんの。
だからさ、俺関東がマジでわかんねえもん。
あれあれ痛くない。
何が
痛いね。立っただけで痛いってことはもうなんか
痛いと思うよ。だから どのぐらいの川の厚み、川長さがあるかわかんないから何とも言わんけど、
でもだんだんチンチンが大きくなってて川の長さを超えていく。そう、超えていく。中学校高校の頃って、うんうんうん、クラスの後ろの方で「あっ痛い!」って悲鳴上がってもおかしくないじゃんね。
それはおかしくない。だから幸い僕たちの高校の時のクラスには関東はいなかったなと。
世間狭かったのかだからか
っていうか俺周りに関東はいない、マジでいない。うん、俺聞いたことない。でもあるからきっと。でも分かんないし体験談でもないから何とも言えないけど、おそらく関東はいてえと思う。
だから粗品、
うん、あれ申請じゃなかった。
そうそうそう、だから性行為ができませんと、物理的な痛さでっていうのでまだ童貞だって話をしてたのは聞いてますけどね。
でそれは申請は完全に向けないから、はいはい、絶対に手術した方がいいと思う。
絶対手術中
でまだ赤ちゃんはそんな分かるわけないけど。
いやそうね、う
ん、でもなんか向いてあげた方がいいんだって。
それ本当にそういう感じなの。かわいそう。
あのいやしっかり向いてあげんじゃなくて、お風呂お父さんがお母さん一緒に入った時に、うん、ちょっとピッて皮をしぐいてあげた方がいいんだって。
でも一気に
調べたの僕これ、
しかも熱意すげー。
でもこの生まれた瞬間に切る人いるんでしょ。
だから結構欧米なんかは割礼とかって言って、
あ切るって言うね。
やるやるやる、
うん、ザキさん切った。
俺切ってないのご存知でしょいる、むしろ切ったら皮プレゼント、視聴者プレゼント。
気持ち悪い、へそのおじゃねえんだから
へそのおでもいらねえわ。
いやあかんない、へそのおだったらまだ価値がええぞじゃん。なんか
まあ
自分の娘とかの単純にね、
まあ一般的なもんだよ。
一般的な話 よ、 あるよ。お前の皮には何の価値もないよ。
いやいやいやいやいやいや、あるあるあるある。
ないないないないないないないないないないない。
みんなキーホルダーに従ってるてるてる。
じゃあついでに俺の奥歯も一緒にそこつけとくわ。じゃ
呪いじゃん、特級呪術も呪術じゃん特級呪術だよそんなもん。食ったらやべえことになるぞお前。
食わねえよ、なんで食うためにあげようとしてんだよお前
呪いが。
呪いがじゃないんだよ、食わないだろ。
スクナの器、
スクナじゃないんだよ。16本とかねえからな俺のチンコとかさ。
奥歯はあるだろ。
奥歯16本なんかないだろ。
歯はでも20何本残ってんだろ。
歯じゃあ全部あげんの
全部あげてよ。
やだよ。いいんだけど、これ皮かぶらず成長遂げんのかむずいっすよ。でも、うん、旦那さんが多分皮かぶってるだったらかぶんじゃん。
でもあんなもん遺伝もしねえだろよ別に。
でも俺分かんないんだよそれ。
うちの親父は別に全然ずるっとむけてたよ。西の親父はどうだった？
分かんない、死んでるから殺すぞお前
聞けよ母親に
聞けるわけね。
聞けよお前、向けてたかどうかバカ。
でも俺は言っとくけど、うん、ちゃんと向けてるよ。
はお前ちょっとなんだよお前。
大丈夫、それだけは大丈夫。なんでそこだけは歯もダメだし味も分かんないけど、髪ボサボサだけど、チンチンだけは大丈夫だった。そこで苦労したことはなかった。
なんでも野球部の上から目線みたいな。
よかった。
なんだよ。
でも俺には歯がない。
いや俺めちゃくちゃそこはもう完全に羨ましい。
だから絶妙。
絶妙、
うん、これでいい。だから自分の中の
一長一短が
そうゼロ、今ゼロだ。いいこと49、嫌なこと51ぐらい
えもうチンコ向けてる49ぐらいしかないの。49
ぐらいしかない。
うそー。
でも歯が2つ分抜けちゃってっから、うん、どっちかと肘重くなってんのよ。だから関心で困ったことないの別に。その関心病で困ったことないんだけど、
はいはい、
俺もう上が顔から上が全部困ってっから。あ目も悪いし。
そしたらあれだな。
何を。
俺の上半身とお前の下半身が合体したら最強人間になるじゃないの足も速いし、西。
あ俺足速いの。
なあそう、長距離走れるし。
全然いける。足関係ねえけどなあれな。
いやもうチンコも向けてるわけでしょ。
チンコ向けてる。
で俺は歯が全部あるし
ありがとう
完璧じゃないですか。
いや
味覚もあるし。
それはちょっといいかもしれないね。
いいね、うん、ちょっと後で交換してみよう。やってみようよ、
うん、座ってるだけお願いだから。だから
こすりつけてみようよ。
本当に針も腹を殴ってしまいましたけど。だから答えただけでよザキ、頼むよ。川事情に詳しい2人に愛する我が子のミラーについてご教授いただけたらと言ってるよ。
わあこんな川事情で、ね、俺だってもう川なんだろう、なんていうんだ、
何川山陽。
違うよ、川山陽じゃないよ。川ディスプレイ、ディスプレイじゃないよ。なんだっけ、劣等感コンプレックス、
うん、
皮コンプレックス、
うん、
コンプレックス菌を持ってた、
うん、コンプレックス菌
スキンスキンコンプレックスス
キンコンプレックス
ペニススキンコンプレックス
ああ皮のね
トゥーマッチリバ ー,
あ, ー, あ, ーあいつぶん殴りてえなそれ何
そっちの皮じゃねえよう
んそれそれで
トゥーマッチスキンコンプレックスを持ってた僕からするとですね、うん、やっぱりそこでお父さんお母さんにムケムケムケムケちっちゃい頃言われてたんで、うん、俺逆にいやもうそんな嫌だしつってムかなかったんですよね
本当に、
うん、
え
それはあったんで
は逆に、
うん、なんかそういうの言う親だったすげええ
なんて言うの
えいや
お母さんも、はい、
そうそう
お父さんも
お父さんもお母さん
えなんていうのムケムケってムケ祭り
ムケ
ムケって
ムケっつって
え気違いじゃん大丈夫
いや気違いで大丈夫じゃないよだからこんなことになってんだよ
やめとけよ本当にあの言ってくれたってこと
言ってくれてたよだから言うべきなんだろう多分親としては言うべきなんだろうけどそれを受け取る子供によっても違うからもうコントロールできないよ
あそういうこと
皮に関してはコントロールできない
これはねお父さんに任せるべきだと思う
むむむむのむ
うん
そうかね
これはあのお母さん難しいと思う
難しいよね
うん思春期になればなるほど、うん、もっと育てば育つと恥ずかしくなっていくからお母さんにそういうのってっ
ていうかさ、うん、そんなのねうちんちでも、まあ、最近その親からのお便りが来てるからこういう話していくけどさ、
うん、
男の子にはそういう皮トラブルがあるからどうにかしろっていうのはよくあるじゃない、
うん、
女の子にはねえのかと
何
女の子に若いうちにトゥルトゥルトゥルしといた方がいいぞって親から言うべきなこと
あそれザキさん聞いときたいよね
聞いときたい教えてほしい誰かに娘がいる誰かにじゃあもしくは女性の方にね
あそうねじゃあこのラジオを聞いている女性の方にお願いですと、
はい、
女の子
女の子
ザキさんはあの女の子2人ですよね
2人いますはい
あので今上が
小1
下が
今年3歳
一瞬忘れかけた
はい
やばでの娘に対してこれから育っていくけども、
はい、
あのこんなことをしといた方がいいとか、
はい、
ケアと分かんないですけど、
はいはい、そう
あをザキさんに教えてあげてほしいです
教えてあげてほしいです
思春期の女性にどう向き合ったらいいと何でもいいですよね
そうです
娘に対してどう向き合っていったらいいかとかこんな気をつけた方がいいとかがですね、うん、あればぜひザキさんに教えてあげてくださいよとも
う育児系ラジオ解禁ですよ
ああいいじゃないですか
特に最近気になって言おうと思って、
うん、
奥様に止められてるのが、
うん、何
すね毛剃った方がいいぞ
ん
すね毛剃った方がいいよ
ん誰が
で娘に
言うの
言うのを言おうと思ってあなたやめなさいって止められてます
ああそんなんてどうすんだろう
難しくない
いやまあ多分ないから
いや俺はもう分かんないじゃない
言うことはないから
いや急にコンコンコンって拾ってくださいっていう女の子がお前ん家に来ないとも限らない
まあドラマとかであるもんな
あるから
急にスリーピース懐かしいな
全然ありますよ
ドラマみたいに急に子供がやってきてなんかしょうが友達が死んじゃって
そうそう
全然分かんないザキさんちのことあるザキさんとザキさんが死んじゃって、
はいはい、
娘が急に俺が引き取るって言うかもしれない
あとよろしくってなるけど、うん、あれも欲しい
これも欲しい
待った欲しい待った待った欲しい
すね毛が
すね毛が
ですね毛が生えてるからそれを剃った方がいいよって言おうと思ったの
言おうと思ったの、
うん、
でそれはやめなさいあなたと、
うん、やめた方がいいよね
いや難しいよねでも俺らがだって
もうなんか俺思うんだけどもう女性だと思うんだ
いやそうだけど、
うん、
俺らが小中学生の頃なんてさすね、うん、毛生えてたり脇が生えてたりしてる女の子いたらもうあだ名つけまくってたじゃん、
う
ん、
でも例えばうちのおばさんがまあいとこが女の子いるんだけど、
はい、
その子は小学生ぐらいの時にヒゲが生えてて
あー
グーグー毛みたいな、
はいはいはいはい、
そういうなさいってすげえ大声で言ってたわ
うわ大声で言わないのひどいのかわいそうなの
いやだからあかわいそうだなって思った記憶あるわ今言われると俺その時多分6年生ぐらいあったから
まあねむずいよな、
うん、なんか言うてやるなと思うなんかちょっとデリカシーがないなと思っちゃった
そうそうそう
やっぱ子供ながらに
ね
その時だから言わない方がいいよザキさん
でも言わない方がいいけど言わなかったらクラスの子たちからもバーバーってもんじゃらもんじゃらってあだ名つけられちゃうんだよ
そこまであったか
あったようちの中学校なんてもうあだ名脇毛って女の子いたからね
品がない
品はない
そ,
ね
そういうのはちょっと良くないねいやだからそれ どうしたいんだろ
う
ね
そうだからもうこういう風なこう女の子に対する接し方って俺はもう本当に知らない知らないって言っても7年間も親やってるけどさ、
うん、これからもっと
むずい
むずくなってくだろうな
多感な時期ってやつだよ
だってだって女の子しかいないんだもんなお前の味方マジ誰もいないよ世の中も全員そうだけどお前の味方なんか誰もいないよ
えお前誰敵まさかの
敵かもしれないよ。
武器商人とかな。
武器商人なの俺。お前なんか売るの槍みたいな売っちゃうわけ。
燃えろーっつって。
燃えろっつって売るんですね。いいんですけど、そうだろうね。こっからもっと大変だろうね。
ちゅうかまあ幸子 の, あの子供が息子さんなんだね、
うん、息子なんだ ね,
ねだからもうそういうのも逆に俺らに何でも聞いてくれよなっていう。
あ確かに。
そうだよ
旦那さんね多分何もしないだろうから。
何もしねえよ。だって無職なんだもん。
あれ無職じゃなくなったんじゃったっけ。
確かそんなことは言ってたけどね。まあ多分今頃また無職なんじゃない、ね、
どんだけ働かれんだよそれ。すげえな。すげえ心意気で生きてんなそ
れ。ああいやもうそれも幸子が強いから。
でもこれはね素晴らしい。この幸子がいい奥さんなんだろうね。
いい奥さんではもうこんなお母さんいたら嬉しいぜ。
自分で働かれてるんでしょうからね多分ね。すごいですよね。
もう気にせず幸子は向けばいいよ。
ああ幸子ぐらい行けば。
幸子は向いたらい
い。風呂一緒に入って向いてやればいいよ。あんた向かけダメよっつって。
あれ痛いからさ。
あのね、最初のうち最初はね
そう優しく向いてやってくれよ。
ちょろっとちょろっとでシャバシャッターってやればいいから。
でもあんなでもさ小学校 2,3 年ぐらいになったらママ何してるのみたいな感じにやばいことになっちゃうじゃん。
大丈夫だよ。
やばって。
だそれを物心つくとこからやればいいの。
小学校2年生なんて物心ついてるって。
いやだからもっと前からやる
の。もっと前からやったらいいよ。
だから3歳とかもう2歳3歳4歳ぐらいからやっとけば。いやもうこれが当たり前の儀式だ。自分でもやらなきゃってなるって。
言葉だね。もう言葉を覚え出す前にやった方がいいよ。だってもう3歳とか2歳とかになったら言葉喋り出しちゃうから、うん、あのね先生ねっつってママがねちょっとパパあの僕のねチンチン向いてくるのって言うから。
そりゃまずいな
保育園で。
そりゃまずいわ。
でそれ言ったら子供同士で喋ってたら子供同士でも広まってくから。
確かにな。
そう幸子ちゃんちの息子の誰々ちゃんってなんかママにチンチン向かれてるらしいよってとかもう大広まりするから。
そういうことだな。
日本中広まってくよ。さっきのその
伝播していくんだ。
伝播していくよ。さっきのあれ替え歌と一緒だよ。
そういうことですよ。
日本中でも幸子がめちゃくちゃ皮を剥いてくる妖怪だみたいなのがもしかしたら何十年後かになってるかも。
こういうのは都市伝説になってくんだろうな。
都市伝説になるんだよ。
あ面白い話ですけど、ね、
だからもう皮剥き幸子は皮剥くな。言葉覚えない間に皮剥いた方がいいよ。もうそこで勝負が決まるから言葉覚え出したらやばい。
確かに。じゃあザキさんからの答えとすれば言葉を覚える前に
そう
あの剥いてあげなさいと。
そうです。
ゆっくり剥いてあげなさい。
2歳までですかね。
確率で剥けることは特段ないですから、まあ、ちなみにだから、はい、その習慣を、
はい
息子さんに覚えさせてあげれば
そうしてください。
よろしいんではないかということでよろしいですか。
もう無理に急がなくていい、はい、俺も火星放棄だけど、
うん、
幸せです。
ありがとう。
子供もいます。緊急事態です。ニッチもサッチもニマイチだわ。お便りをお待ちしております。ストックがなくなりつつございます。番組へのキャンセルご意見シュート激励希望トークチーム普段言えないから
笑うなよ途中で。
ここで
笑うなよお前。
ここで言いたい。
リトグル
グッチ
ーなんだグッチーってグーフィーみたいに言うなよお前。
よいしょ
誰だ
よ。育児の豆知識
いいね
などあなたの言葉なら私たちが何でも受け止めます。
かわいいじゃん。なんか
投稿先は
受け止めます。
ニッチもサッチも二枚舌リンクシューねお便りバレン
なんだ
または Twitter の DM へ
X だよ。
どうぞ。子育ては難しい。子作りは簡単。ニッチもサッチも二枚舌。この前ダイソー会でさ、
はいはい、
みちょんがさ、
うん、
なんか倒れてた女の子を助けたみたいななかったっけ。
おっしゃってましたね。
あったよね。
ありましたありました。
あれすげえ羨ましくって。
羨ましい意味が分かんないですけどね。
俺がやったっていうことにしたいぐらい
なんだ。ああそうなんだ。じゃあお前がやったことにしちゃってもいいけど多分お前捕まるからやめた方がいいよ。
なんで捕まんだよ。
だってこれからの話次第だけどな。やってみてくれよ。
窃盗罪かよ。
やってみてくれよ。
いやドラマティックな瞬間があってさ。
ドラマティックな瞬間。そう、そのみちょんさんのやつもドラマティックな瞬間だと大思いになられたわけですか。
え、お前どうしたの。
お願いします。続けてください。
でそれでさ、自分の今までのこの人生振り返ってなんかそういうドラマティックなよくあるけど本当に自分の目に降りかかるってことあんまなかったなって思ったんだけど、
うん、
この前飛行機に乗って、
うん
出張行こうとした時に、
はいはい、
飛行機の中でなかなか離陸しなくってさ、どうしたんだろうなと思ってたら、
うん、
アナウンス、
うん、
機内アナウンス、
うん、
機長の何々です、
うんうん、
お客様の中にお医者さんはいませんか。
マジで
言ったのよ。聞いちゃった。
あるんだ
あるんだと思って、
うん、
でなかなかおおこれはものすごいところに立ち会ってるぞと、
うん、確かになかなか聞かないですよね、うん、
ドラマかコントじゃん、
うん、確かに
本当に言うんだじゃん、
うん、
ねえ、
うん、
あって ったそんなこと。
ないない、俺一回もないわ、その場面に出くわしたことないですよ。
あった、出くわしたよっていう話を生で聞いたこともない。
ないないないない
ないよね。
ない初めての話です今日ザキさんから聞く話をした。
何回飛行機に乗っててもそんなことなかったんだけど、
ドラマでよくある光景ですよね。
そう、うん、であれってなんかドラマあるあるで、うん、メスとか実は言わないよとかさ、
うん、言うんじゃないの、
コンコン判決とかって意外と言わないぞとか。
ああ、はいはいはい、
あるじゃない、
はい、
これは、うん、ノンフィクションなんだと
言うんだと、
本当なんだ言うんだと思って、うん、来た来た、機長の何々です、うん、急病人のお客様が出られました、
うん、
お客様の中に、お医者様がいらしたらお近くの、客室乗務員までお声掛けください、
うん、
来たの、
うん、
これはもうちょっと悪いけど、うん、倒れた人には悪いけど、うん、ワクワクしてまって、
うん、
でちょっと待ってたのよ、
うん、
もうイヤホン外してどうなるかなと思って見てたら、なかなかやっぱいないよね、なかなかそう都合よく。
あ、私ないでしょうよ、そんなことないですよ ね。
だからもう30秒ぐらいずっと待ってたんだけど誰も、ね、名乗り上げないから、
はいはいはい、
もうこれ俺が行くしかないなと思って。
なんでなの、
もうだって誰もだって行かないでよ、みんなもじもじしてて、
だってお前医者じゃない
し、誰もいないから、まあ、これはもう
しがないサラリーマン、
一肌脱ぐしかないじゃん。だってもう
脱ぎ方間違ってるけどね、
だって
ずっと着てろよ、むしろもっと着ろよ、
人が困ってんだぞ
いやまあまあまあまあ、いやごめんごめん、なんか水を差した
は
悪かった、
状況は分かんねえけど、うん、人の命がかかってるかもしれないんだぞ。
確かにその通りだったな。
だろ、
ま、分かった分かった、じゃあ続けてくれよ。
今この人の命を救えるの俺しかいねえじゃん。
まあそうかもしんない、
そうだよ、
うん、それで
だって誰も名乗り出ないんだよ、何もしなかったら助かる見込みはないけど、
うん、
俺が何かしたら助かる見込みはあるじゃん、
うん、ないよね、
なくない
いやまあまあそれで
何かしなきゃって思ったのよ俺も。
あ、手伝わなきゃとか。
いやてかもう手伝うというかもう主治医にならなきゃもうだって誰も名乗り出ないんだもんこんなの30秒もつって。
お前冗談は背だけにしとけよ。
背も冗談じゃないよ。
背は冗談じゃないんですか。やめた方がいいよ。
いやだって
そんなしゃしゃり出方するの一生の傷を負うよ。
いやここで俺が
お前の心ですら。
いやだって傷を負うとか言ってもさ、何も俺がしなくてその人が機長の何々です亡くなりましたとかって聞きたくないじゃん。
言わねえしな多分。
そしたら、あ、俺があの時名乗り出なかったからや
ん、結果同じで
ってなるじゃん。
まあまあなるとして後悔したくなかったの。
そう後悔したくなかったから、
うん、
あ俺もうここでもうみんなもじもじしていかないよ。それはみんなだってお医者さんじゃないからじゃない
お前もそうだけどね
きっとみんな医者じゃないから行かないんだよ。
ああ、それで。
でもそんなこと聞いてないじゃん。もうこの人を助けられるかどうかじゃない？
まあでも、まあ、医学的な知識とかあんのか？
俺あるぞ。
嘘じゃん。どんな医学的知識があんのよ。
でブラックジャック読んだし。
いや全部は漫画じゃん。推しの子もそうだし、バスケットボールもあのスラムダンクだろ。全部そうだよお前。
あと俺あれも見たよ。
なんだよ。
イリュウも見てたよ。
何言ってんだよ。
ドラマ
分かる坂口だろ。
そう、あとあれドクターコトー診療所も見てた。
俺も見てるよ。じゃあ俺も医者だよきっと。そしたら
お医者さんだった。
ちげだろよ。
いけたの。
同じしがないサラリーマンだろ。
いやでも急病人の人がいてどうやらちょっとなかなか見えないんだけど、
うん、
俺のちょっと先にいる通路でそのなんかこう横たわってるっぽいのよ。
倒れちゃってんだ。
なんかそこになんか CA さんが集まってたからさ、あ、これはもうマジで誰か誰も行かなきゃダメだなと思って。
誰か行かなきゃダメならだろ
うね。誰か行かなきゃダメだからもうここはもう、うん、もうしょうがないと覚悟決めて思い出して、第1話はどうでーつって、あの傘が刺さった男の子をどうやって助けたかなとか
刺さってねえよ多分
思い出したんだけど、機内で傘が刺さったかもしんないじゃん。
なわけないじゃん。どう考え
て。そしたらドクターコトーの第4話のやつだってなる
か。いやすごい覚えてんじゃん。ならないじゃん多分。
なるじゃん。
でどうしたんだよ。
でもう行こうかなって思って、
やめとけよ
って言った瞬間に、後ろの方からなんかお医者さん出てきて、
よかったよ。
いや
間違う気なく
て。待てよと。なんでこの30秒。
よかったよ間違う気なくて。
黙ってたんだよ
ねえマジで。怖え。
でもさ
怖え話だよこんなの。
すぐに行かなかったってことはさ、これはこの人ももしかしたら俺と同じでお医者さん
なわけねえだろ。お医者さんだよ。
ノリで助けようっていう気持ち、正義感だけが、もう免許はない、知識もない、正義感もありますみたいな人が言った可能性もあるじゃない。捨てきれない。
いや捨てきれないな。ザキさんがそう感じて言ったとしたら っていうことを考えるとその可能性は捨てきりはしないが、
機内にもう一人ぐらいいたかもじゃん。
そんな勇気持ってるやついないと思う。だとしても
いたんだって。だからもう私ですっつっても、
いやそいつは医者だよ。だから
腕まくりして言ってたんだよ。
医者だよ、やる気満々じゃないか。絶対モスメスとかモスってなんだよ。
モスはモスモグ美味しいね、
うまいねっつってね。いやモスじゃなくてメス持つ気満々じゃない。その AED とかもあのやる気満々じゃん。
もう出て行っちゃったから。うわ、
でも俺 AED はできるよ。
できるの？
講習通って俺資格持ってるから。
いやじゃあお前行けたじゃんその時に。
AED はな
行けたはずじゃん、助けられた、うん、
救急なんちゃら持ってるよ。
お前もうその時に向かって備えてんじゃん。もう機内でお医者さん、この中にお医者さんはいらっしゃいませんかって30秒誰も行かなかったらもう行くだろ。
行かねえよ、医者じゃねえから。
AED 持ってるから。
いやそんなバカいねえから。そんなバカいねえし、
AED の資格持ってますから。
多分 CA もできるし。
全員持ってるかも。
当たり目だよ。どうしたんだよそれ。どうしたんだよ。
で行ったから、うん、もうちょっとせっかくの俺の舞台よもうって思ったんだけど、うん、30秒その人が出るの、あのためらってたっていうことは、うん、あこれもしやと、うん、このお医者さん、うん、皮膚科の可能性あるぞ。
研修医なんじゃねえか。研修医なんじゃねえか。じゃ
あ研修医じゃないおじさんだったもの。
あじゃあ皮膚科かもしんねえな。泌尿器科かもしんねえわ。
だったから、もしもあ私ですっつって、あ CA さんがどうぞどうぞお願いしますっつった瞬間にその患者さんの隣に立って、あの歯医者さんなんですけど大丈夫ですか。
帰れって言われるだろう。
言う、
帰れってなるよ。
可能性もあるよね。
みんな CA 全員言うよ、帰れって言うよ多分。
あれだってかわいそうだよね。
降りろっつって、
お医者さんいませんかって呼ばれてるのに、ここから降りろってなるよ。お前何皮膚科なのってちょっとなんかバカにされる
させよっていうか、そもそもあその皮膚科の何かを求めてねえよ別に。多分
だったらさ、皮膚科だけど俺はお医者さんではあるけど皮膚科だなってもじもじしてた人もいるかもしんないじゃん。
先言え、皮膚科だけどいいかいって言え。
機長の何々です、お客様の中に皮膚科、泌尿科、歯科医以外のお医者様はいらっしゃいますか。
そう言ってくれじゃあ。
すげえ嫌なや
つじゃない。助かるわ。まあ何でもいいんですよ別に。見れるっていう資格持ってる人だったらいいんですよ。何でもいいんです。だから皮膚科の方だってなんとなく医療はかじったわけですから。研修時代もあったでしょうから。
片身狭かったと思うぞそのお医者さん。
そんなことない。それで行ったのその方。
40歳ぐらいの人が腕まくりして行ったんだけども、その人が
暑かったのかな。
歯医者さんになったらどうしようとかさ。
あ思わねえよ誰も。みんな医者だと思ってるよきっと。
皮膚科とかでもさ、
いいじゃん別に皮膚科でも。とりあえず行けんだから頑張れ。
急病人のお客様が別にあれですよって、あのめちゃくちゃ痒くて倒れてるわけじゃないんですよ。
分かって言ってるよ。分かって腕まくりしてんだよむしろ。
そしたらもう
なんとかしようって気持ちと正義感だよ同じだろ。
トボトボトボトボして帰ってこなきゃいけなかったわけでしょ。
そんなわけないだろ。とりあえず見るってお医者さんなんだから。
その人の気持ちになってみろよ。
いやなれないよ。ならないし、お前の気持ちもなりたくないよ。おかしいよお前は。やっぱり
精神科医ですとかって
何しに来たらなるだろうよ。
CA さんの
でもなんとなくかじって医術かじってるから、ザキさんは全くかじってないだろ。医者の命も知らんだろ
う
よ。
いやもうその皮膚科だってそんな大してもかじったのも20年前だから、もう味だって覚えてねえよ。
いや可能性は知らないあるかもしれないけど、お前だって味すら分かんないだろ。
俺は味すら分かんないけど気持ちはあるんだよ。
気持ちだけで行くな。
人を助けたいって気持ちはあるんだよ。
人を助けた気持ちは俺にもあるよ別に。
初期のチョッパーだよ。
何言ってんだよお前。
アミューだけ。
ダメだよ。ダメってなんだよ。
ダメよ。ダメダメだよ。
それ食って死んじゃってんじゃねえかお前。ドクタートリトンだっけ、なんだっけ。
トリトンじゃないよ。
なんだっけあれ。ドリトスだっけ。
ドリトスじゃないよ。
お菓子じゃねえかそんなもん。美味しいだろドリトス。ふざけんじゃないぞお前。
なんでコーンで作られたお菓子が出てくる
の。好きなんだよ俺あれ。どうでもいいけどよ。それ言ったのその方が。
その人言ったよ。でも言ったけど30秒ぐらいさ、もじもじしてたからもうその人の心中察するによ。うわ、皮膚科じゃなきゃよかったのにな、進路間違えたなって思いながら。いや
そんなことねって別に。大丈夫だ、医者だから行くんだよ。で行ったんだろ。どうしたんだよ、助かったのかよ。
で行ってその後1時間ぐらいワイワイワイワイワイワイやってたら、でその後また陶器は空港に引き換えますとか。
ダメだったんだ。
ダメだったんと思う。で結局その
患
者さんかなんかがもうなんか運ばれたのか、もう遺体となって出ていったのか、荷物になって搬送されてるのかわからないけど。
荷物とか言うなお前。
下の貨物席によ
かったよ。ったお前行かないで。
知らなかったよ。で結局俺が行った方が助かったかもしんないじゃん。
何すんだよ。
えとりあえず喉あんしてください。
何が見えるんだよ
喉チンポだ
の。喉チンポ見てなんて言うの。
大きいね。
開けば大きいねじゃねえよ。
お兄さん大きいね。
喉チンポ大きいねっつって元気なさせんの。
どうしたんですか。今日はどうしてらっしゃったんですか。
生き返るかもね。なんか
ジェネリックにします。
いやもう何今日お薬手帳持ってきてませんって言っちゃうね。そうやったらもう甘いのことにそんなわけなかろうもんってなりますけども
、ね、ジェネリックでもよろしいですかぐらいは。
そうだ、じゃあダメだったのかもしんない
で、ね、でもそのドラマティックな瞬間立ち会った時にもう不謹慎よ。もうだって 倒れた方からしたら大変だよ、これから飛行機飛ばないといけないのにさ。
本当はそうですね。
その時にやっぱこうワクワクしてしまった自分がいてさ、それドラマチックな瞬間に立ち会えば立ち会うほど、人ってちょっと不謹慎に、人ってっつったらあれだけど、俺ってちょっとワクワクしてしまうんだなって思ってさ。
ドラマチックなことなんて俺人生ないな。なんかあったっけ。あ、俺じゃないけどいい。ドラマ、
なんすかなんすか。
あのさ、友達がさ、
うん、
あの引っ越してさ、
うん、
前の一個前のところがちょっと騒音とかでうるさくて、
あ、はいはい、
隣の人、まあ、昔の話なんだけどね、
うん、
あの引っ越してさ、
マンションでな、
今回結構いいところに引っ越せたってわけですよ。
壁がちゃんとしてんだ。
壁がちゃんとしてんの。
レオパレスじゃないやつだ、
みたいだったの、
はいはい、
あのなんだけど、あ、まあいいや、とりあえずなんか何がいいのっつったら、まず隣に住んでる人とかもよかったんだって。
あ、いい人っていう。
そうで、ま、なんでって聞くとさ、うんうん、隣のまず隣左ドアに、その人は4つのまずマンションがこう部屋があって、
ワンフロアに、ね、
ワンフロアに4つあって、左から1、まっすぐ見てね、1234、
はい、
あるとして3つ目のところに住ん
でた。じゃあ角部屋じゃなくって挟まれてる部屋だ。
そうに住んでて、で、この2番目の部屋、
はい、
だからその彼の隣の部屋の方が、
はいはい、
あ、左隣の方のがすごくこう綺麗な、
最高じゃん。もうそれだけで家賃倍払えるわ。
で結構朝会う時とかテンション上がる、帰りとかも疲れて帰ってきても、
本当にな
んかたまたま言わせと、なんか家の前とかいたりして、どうもとか言って向こうも結構挨拶とかして
くれて、いいね、羨ましい。
そうそう、でいうのもあったりとかで、その一つ目のところに住んでる方がすごい気さくなおじさんらしくて、
あ、じゃあその端っこね。
そう、端っこ住んでる方がいて、はいはい、そのフロアなんか結構掃除、共用部をね、掃除してたりとかね、
雰囲気ええやん。
そうしてらっしゃる方でね、結構やっぱ朝も会うとその人もすごい挨拶してくれたりとか。
最高じゃん。
嬉しいだって。だからそれもなんかこう心温まるというか、
いい、ね、
前のところがあんま良くなかったから、
まあ差分があるからね。
そうだから、まあいいとこ住めたな、いいとこ見つかったなって思ってたの。
ハートフルじゃん。
なんだけど、
うん、
隣の人4番目の、
はい、
ところの人
が、お姉さんの逆側の、
逆側の人がの多分部屋から、うん、結構やっぱ夜中に帰ってくる人らしいんだって。
あ、なるほどね。
でやっぱり足音とか
喘ぎ声とか
なわけねえだろよ、男の人なんだって。なんか咳払いとかも聞こえるから。
あ、そうかそうか。
そうで、あの夜中ですごい聞こえるらしくてね、
はいはい、
でうるせえなと思ってたんだって。
それムカつくよ。
で前もやっぱそう悩まされてるから、あ、やだなと思いつつ、まあちょっと過ごしたんだけど、ある夜結構その隣のその騒音ちょっとするおじさんのところから、
はいはい、
ちょっとこう怒鳴り声とか聞こえるんだって。
ただことじゃないじゃん、
これ良くないじゃん。
良くないよ、
良くない、さすがに。でそれ、まあ、1日ぐらいしたんだけど、何言ってか分かんない、なんか叫び声みたいな、わーみたいなのが聞こえるらしいんだって。
完全に覚醒剤ぶち決めてんじゃんね。
そう。で、あの朝そのさっき言ったその隣のお姉さんとか会った時に、たまたま会った時、いや隣ちょっとうるさくないですかみたいな話をしたんだって。
仲いいからね。
そう、私は別に聞こえないですみたいな、
お
って言うのよ。と思って、まあまあじゃあいっかと思いつつ、まあ、自分が耐えればいいかと思ったんだが、さすがに 1,2 ヶ月経ってもやっぱちょっとうるさいから、で、まあ、ただちょっと引っ越したくない、せっかくだから、
まあ性もいい環境だから、
で管理会社にね、
うん、
電話したんだって、
はいはい、
で注意してくださいって言うのよ、
はい、
で、あのそしたら管理会社の人がね、あのその隣の人っていないですって、そもそもが
最低の話だ。
でそうで、いないからこれ、あの怖いじゃないですかと、いないって言われたから、そんなわけないんですと、そんなわけないじゃん、だって
怒鳴り声聞いて
るんだ、だって怒鳴り声聞いてるし毎日うるさいんですよってね、そう言うの、管理言ったの、彼友達なんだけど、はい、管理会社言ったんだけど、 いないんですと、っつって、いや隣の人とも話したんですと。
話したの？
だからその隣のそのお姉さんとも、うん、住まれてる女性ともちょっと相談したんですけどみたいな、うん、言ったんだけど、うん、その会誰も住んでないの。
おねえ、いやーやっぱ、おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおい、
ドラマティックでしょ。
違う違う違う違う違うぞ。
そもそも
そういうドラマじゃない。
その会に住んでるのは俺のその友達しかいなかったの。
リアル鳥肌です。
どうよ、
吐きそう。
びっくりしない？俺ドラマチックだなと思ったわ。嘘でしょって言っちゃった。
なんでホラードラマなんだよ。 なんだホラードラマっていうのはあんのか
よ。だから喋ってたお姉さんも奥にいた気さくなおじさんも全員いなかったの。
ちょっと前
でこれ調べたんだって。
待てよお前。
でその次の日もうそこの日からやっぱ会わなくなったらしいんだって。誰にも。そりゃそうだよね、鼻からいないんだから。で調べたんだって。もうやっぱ怖くなって引っ越された。引っ越したのそいつ。
しゃあねえ。
で引っ越してたんだけど、まあそのまあ、調べたらしい。その昔何があったかっていうのが分かったらしくて、そこってもともとは団地があったらしいんだって。でそいつ3階に住んでたんだけど、その3階だけ全部燃えたマンションなんだって。でそこ全員亡くなってられてるっていう。
うわリアル鳥肌。バンポブチキンなんだけど。いや俺耐えられるのは、うん、隣の騒音おじさんが、うん、いませんよまでが耐えられるところだったんだけど、うんうん、お姉さんとかいなかったら
びっくりしない。
辛い。
いないのって言われちゃった。それを聞いてすごい笑顔で喋るか普通が。そんなバカなっつって。
怖いよ超えた。あまりにも怖い。お前夏に何リアルガチホラーぶち込んでくれてんだよお前。
いや今年さやってねえなと思ってさ。
やってねえ。
今日やろうと思ってたらさ、ザキさんがドラマチックな話がしたいって言うからさ、あこれは俺のドラマチックも持っていかなきゃいけねえかなと思って
さ。俺もう激々ホラー苦手じゃない。
そうだったっけ。
そうだよ。そうだったっけじゃねえよお前。どんな顔してんだよお前。この稲川クソクソ稲川じゃねえよ。怖。俺も今日一人で風呂入れねえよ。
入れよ。
入れねえよ。
入れよ大丈夫だよお
前。上の高校して風呂入る
わ。やめとけよ。いやそんなドラマチックなことがねやっぱ世の中にあるということを僕はねその時知ったなと思いますけどね。あんまりドラマチックなことなんていうのは起こらない方がいいかななんとも最近は思いますよね。
今日このラジオ聞いてる人そんな覚悟で聞いてない。ガチホラーぶち込んでんじゃないよ。
一番怖いかもしれない、
ね、怖いよ。もうハイムさん止まったよ今。
嘘でしょっつって
走ってる時にピターって止まったよ。
これみんなね自分の話のように話していただけたら構わないんですけど、ね、
いやこれも使った方がいいよ。怖いわ怖いわ。この時
みんなで脚色してそれぞれ、ね、登場人物も変えて僕も人づてに聞いた話ですからね。
めまいがするよ、
まあ、とりあえずそれとあるマンションっていうのは、まあ、これ新宿のマンションですけどね。
もうやめてくれよ。いやなんかもう久しぶりに怖い話で怖いって思ったわ。
いやよくあるんですよ。
うまいねお前。
何がよ
怖い話喋るの。
いやもうな。いやドラマチックな話続けてください。もうないですから。いやもう
下ネタ出てくるのかと思ったよ。
どういうことよ。
いやもうそしたらもうその隣のお姉さんともうこっちも騒音で、うん、
だから対抗しましょうよ
対抗しましょうよってパンパンパンアンアンアンうるせえぞオラッつっていうセッションが行われたみたいな話
でオチだったと思った。
オチだと思った。
いやドラマチックっていうからさ、これもドラマチックな話あっかなと思い浮かんだ。
しっかり怖いじゃん。俺絶対今日下痢するよ。
どんだけ腹壊すんだよ。
怖すぎて。
なんでだよ。そんだけだろ。怖すぎて腹壊すことはないだろ。
怖すぎ怖しだよお前。そんな
大丈夫ですけど
怖すぎ下痢だ
って。ザクさんそういうのないですか。そのドラマチックのワンっていうのはやっぱそれ以外あんまないですかね。
もう一回ありましたよ。
どういうのですか。
会社の先輩にね、俺がまだ会社入って1年目か2年目ぐらいだったんですけど、
はいはい、
同じ、グループの会社の先輩、
うんうん、同じかみたいなとこ
の、そうそうそう、うん、でその課長さんがいたんだけど、うん、いきなりその先輩から、うん、おいおいザキザキザキ、うん、大変だぞ。
何
誰々さんが、うん、倒れた
やろ
聞いたのよ、うん、これもよくあるドラマのセリフじゃない、
うん、確かに
誰々が倒れた、
うん、
で結構忙しい時期だったし、うん、その課長さんもめちゃくちゃ大変だったのも知ってたし、うん、もう大事件だよ、
う
ん、
そりゃそうだな。
中央線で倒れたぞ。
あらそれはやだな。
聞いたのよ、
うん、
それ聞いた瞬間に、うん、俺もえーって大爆笑しちゃって、
うん、ジョーカーなのお前。
ジョーカーじゃないよ。だってさまさか
だよ、ね、
自分が電話だったのか直接だったのか覚えてないけど、ザキザキザキ大変だ誰々さんが倒れたってちょっとため気味に言われて、
ため気味言ったの
大笑いしちゃった
な。なんでだよ。
もうこんなだろ本当に自分の身に
さっきの話
こんなセリフを真正面から言ってくる、もう神妙な面持ちだよ。
当たり前だよお前。倒れた時に笑うやついねえだろ誰もな。
倒れたって聞いた瞬間に待って待って待って待って倒れそんなドラマじゃないんすからっつって、倒れたってなわけないでしょう、
まあ、なわけないですもんね。
いや本当に倒れてって、うん、でも大変だったらしくって、それからしばらく入院して仕事もわーってなったんだけど、うん、その時なんて俺まだ新入社員に毛が生えたぐらいだったから、
まあ、1年目ですからね。
そう、うん、その課長さんともそういうちょっとあっちもこっちのことさ、
うん、
ちょっと 緊張してじゃないけど、うん、遠慮して見てくる、
うんうんうんうん、
頃合いだった、
はいはいはい、
俺もこんなキャラだけど、あーザキーみたいな感じで言われる感じじゃなく、うん、ああそうだね君はまだ1年目だからっていう、
まあまず気使われてるというかね、
はいはい、気使われてたんだけど、はいはい、それで俺がゲラゲラ笑ったのを、うん、その先輩が言いやがって、
うん、当たり前だよ、言うよ俺だったら、俺でも言うもん、あいつ笑ってましたって言うよ俺
大笑いだよ、
上気してますよって言うよ、
1分ぐらい喋れなかったそれでちょまだ続き聞けない、そんなことが起こるのかと、
何がおかしかったんだろうね、
何がおかしかったのか、
嫌いだったの、
いや好きだよ、今でも仲いい人だよ、
なんでだろうね、
もうその日以来だよ、その日以来、うん、お前てめえクソ笑ったらしいなっつってなんかもう風当たり強くなって
ああでもよかったな、
まあまあ打ち解けたのかもしれないけど、
うん、その人もあの大事に至らなくてよかったですけど、
ね、そうだよ、
大事に至ってたらお前大変なことになってたから
な、大変なことになってたよ、
今これ喋ってないでしょ、
ね、だから信じてたから笑ってたんですよつって、戻ってくるって信じてましたって、お帰りなさいませとかってやった
んだけど、全然うまくねえしな別に、
全然ダメだった許されない、お前笑ったらしいなって未だに言われるし、
いや俺も言うよ、そしたらこれから言うだろ、そんなのダメなんだから、
もしお前が倒れてさ、うん、なんか部下か後輩の子がさ、うん、それを聞いて笑ってたらさ、お前どう思うよ、うん、
笑う
だろなめちゃめちゃ面白いじゃん、だってドラマの主人公みたいなさあ、
だから好きなんだね崎さん、そういうなんかなちょっと突拍子もないようなことっていうのは好きなんでしょうね、
突拍子もないけどなんかこうシーンとしては知ってるぞっていうさ、
だからドラマチックなのが好きなんでしょ、要は本当に
コントのオープニングみたい
なのが好きなんだ、
お葬式なんかも完全じゃん、
あ、まあ、ああいうのはあれはさちょっと好き、まあそうか同じか、倒れてる人に笑っちゃダメだな、同じだわ、
お坊さんが出てきた瞬間にもどんなお坊さんが出てくるのかでももうこっちはもう気が気じゃないよ、
ねえこちらの方が気が気じゃねえよ、その話聞いてて、
お経なんか一文字も覚えてらんない
よ、いや覚えはしないよ、俺も分かんねえさすがに、お経読まれたって覚えないよ、
戒名とかもすげえ長い戒名とかつけててるの見たらさ、これさ結構払った
な、戒名って高いんだよね、
高いらしいな、
あおばあちゃんの戒名つけるとき何万か取られたわ、
えなんか結構大文字、何文字、
いや全然そんな名前つけてないんだけど、
一文字とかだったの、
一文字だけないだろ、
草とかさ、
なんでだよ、なんで笑わなきゃいけないのお前
粉とかさ、
なんで粉なんだよいやいや何おかしいんだよ、
だから
全然おかしくね
え、
お前のおばあちゃんのなんて会話すんだよ、じゃあ
いや俺だからそのお葬式立ち会いだから帰ったからでもちゃんとつけたんじゃない、でも俺はそういうの
つけたんじゃないじゃないんですよ、
そういうのって全然、まあそのおじいちゃんおばあちゃんどう思ってるか知らんけど、うん、俺らなんて別に会話ありがたい世代じゃないじゃない、
うん、ないですね、
どうでもいいじゃん、
どうでもいいっす
ねだから俺も遺言に書いとこうと思って弟には言ったんだけど、うん、俺の戒名はあれでいいから砂でいいから
やめなよ、
一番安そうじゃない、
何どういうことなんだよ、
もう漢字の中でも一番ランク低いじゃん、
なんかよくわかんない、どっちが先に死んでさ、俺なんか手合わせに行ってさチーンってやってさ、あの何つも言い
外場
外場つのあれパッて見てさ砂って書いてあったら何ってなるよ何ってなるよこれいやどう
下とか
なんなんなんなんってなるよ、何したってどういうこと、
ベロの
ベロの下に絶ってこと、
絶
いやなんでってなるでしょ、で
その隣にお前も絶って書いて
ある何してんね、二枚字じゃねえかお前、
二枚字なんだろじゃねえかつ安そうだぞその戒名だったら、多分あの漢字にもランクが
ちょっと面白いな、
ちょっといいぞ、
ああこれ言っとこう、衣装変えとけ今のうち、
そうだよね、戒名は下でいいです、
下でいいです、
あなたも下で
俺も下にしといて
安いぞ、きっとなんか法王とかなんかそういう漢字によってもランクがあるから、
うん、あそうなんだ、名前から取るんじゃないのよって、
うん、それもある、
俺もなんか大体おじちゃんおばあちゃんって名前から取ってたわ、
だから直樹くんとかっていう直、
うん、
とかでも法直とかさ、
うん、
そういう法名法王の法、
うんうん、
法律の法、
はいはいはい、
あれやっぱりこうランク高い感じらしくって、うん、やっぱりああいうのはちょっと違うんですよ、
金高いの、
高らしいですよ、
ふざけてんな、
親戚のおじさんから聞いたからあれだけど、
あそうなんかそれも聞いたことはある
ね、
でも俺ちはほんと名前からほんと簡易的取ってくれっていうぐらいで覚えてないし
まあまあまあ、そう戒名にふさわしくない名前の人とかもいるかもしれないもんね、
突き落としてやろうかお前やっぱ
だってもう呪いのビデオじゃん
なんでだよ
おばあちゃん、
なんでだよ、だからその名前漢字は入れたわ、
入れたんだ、
うん、
呪いじゃん、
あのこ貞子の貞入れたわ
言いやがったな、
ひらがななんだけど、
あそうなんだ、
そううちのおばあちゃんひらがななんです、
あそうなんだ、
あのそうだけど、あの戒名はその貞っていう字入れたわ、貞子の漢字の手手の
童貞とか
おい
わらべ貞と書いて、
ふざけんなよ、
いやいやもう
わらべさだなわけないだろよ、
だって
もう童貞って、ね、そんなもう受け狙い行くなって、
外場にさ
死んでもな受け狙い行くなって、
無敵童貞とか言ったらもうお線香あげらんねえよあんなの、もう
じゃあ俺バキバキ童貞にしとくわ。バキ童にしとくわ俺も。そうした
らバキ童だよバキ童。それこそさ、
そんぐらいしたいけども、そんなのやってくんないっすから。さすがに向こうもお寺の方もそんな風にやらないっすから。
遺言には勝てねえだろ。
遺言には勝てないかもしんないけど、何度も聞かれると思うよ。本当によろしいんですかって。
でも聞かれても俺死んでるから答えらんないもん。
いやそうか、家族がな、お前の娘とか困ると思うぞ。お前が童貞って言うと戒名をしてくれって書いて砂とかさ、砂とか書いてあってさ、こういう戒名をしてくれって書いてあったらさ、絶対しないと思うよ。やめてってなるよ。
それで
トラブ、恥ずかしいもん。
それでトラブった場合、私は呪い殺しますんで言ってください
いや怖
っていうあれだよ。
何
遺言は。よ、
遺書とか遺言か。
そうそうそう、
書くてなくなる。ほんと迷惑な親父だな。
いやいや、もうそこまでしないと。
なそこまでし、何なんだよお前。
え、そのまま仏になるの。仏に。
いや仏になれるだろそんなやつは。
まあなってるんだけどね。
今なってるの、
その頃にはね。
その頃にはね。まあまあいいんですけどもね。まあそんなね、人生にはね、ドラマチックなことはないですから。
ドラマチックなことが起こった時にドラマチックに返せる人ってのは少ねえって話だよ。
返せで、どういうこと。ドラマチックに返すっていう。
その時俺だってもう笑っちゃったもん。飛行機もそうだし。
じゃあ次からちょっと情熱的にやってみたらいいんじゃないの。
そうだよ。だから本当に今のうちから練習しときたかったよ。
何をよ。
倒れましたとか、お医者さんいませんかって言われた時にどうやったら一番正しいのかって話だよ。
流れました。ザキさん、ザキさん、
はい。
先輩が中央線で倒れたらしいです。
そうか、じゃあ見に行くか。
笑ってんじゃないかお前ニッチもサッチも二枚舌はスーパーぼったくりワンダーランドこと私西とチンポコポコポコ半開き、明日もポロリと玉拾いことザキがお送りいたします。はいはいはい
はいはい、
120、今日は何回でしたっけ。4
とかかな。124か5か、うん、そのあたりで。
どうですか、どうも。今日も疲れましたね。
いやいや、でもまあ今日楽しかったですね。月曜日じゃないしね。
あ、まあそれは言えてる、
うん、
報酬まだあげんだよな。
寝てるちゃんと。
何、ポケモンスリープの話しようとしてる。
まあ自然に入ろうかな、
ね、無理無理無理無理。なんでポケモンスリープハマりすぎじゃない。
俺ポケモンスリープハマりすぎてるよ。
もうそんな、なんかさ、ザキさんってやっぱゲームを、ゲームって言えるか分かんないけど、なんかああいうのやってるイメージってあんまなかったけど。
だから本当にハマってたとしても
1ヶ
月ぐらいで。
ウマ娘も一瞬だったじゃん。
一瞬だった。
ポケモン GO も一瞬だったし。
一瞬でした。
そうだよな。
ずっとゲーム続くことってないんだよ。
ないよね。
これゲームじゃん。
今回は、
うん、もうとりあえず1ヶ月は。
すごい。
鬼門の1ヶ月は達成。
俺よりやってるもんな。
やってる。
俺たまに寝るとき忘れるもん。
いや、そう、俺も2回ぐらいやっちゃって。
あ、忘れるよね。
あ、無駄寝したわと思って。
無駄寝とかねえから。
無駄寝だよ。だって俺がめちゃくちゃ寝たんだけど、カビゴンには1この利益もないわけだから無駄ね。
いいよ別に。で何が面白いんだよそれ。
面白い面白かねえよ。
何なんだよ。俺もやってるからさ、
うんうんうん、
俺まだ、まあザキさんより1週間2週間が遅れやってますけど。
ちょっとオイラのあれを見てくれよ。
なんかめちゃくちゃレベル高くねえかこれ。
もうみんな進化させた。
というかめっちゃすごいなこれ。
めっちゃ進化させたよとりあえず
お前クソやってんじゃん。
アーボックさんがいますが、あの御三家っていう人影、ゼニガメ、不思議だね。
あ、ゲンガーになってる。
ゲンガーにしましたし、
あ、御三家もちゃんと、
はい、
あの旧御三家でしょ。一番初めの御三家がちゃんと2段階目の進化になってます、ね、
リザード、
カメール、不思議
そう。そうですね、
すごいじゃないですか。
そこまで行って、
うん、
でやっぱりそのね、ちっちゃい頃にずっとハマってたポケモンたちが、うん、もうなんか眠そうにしてもう目しょぼしょぼしょぼしょぼしょぼさせてるのが、うん、もう可愛くて仕方ないし、うん、俺は1日3食食わないけど、うん、カビゴンには1日3食与えなきゃ気が済まない。
それは同じ。俺も1日3食食わないけどカビゴンに3食を与えてる。
カビゴンが美味しそうにご飯食べてるの見ると嬉しい。
それは分かる気がする。バカ野郎、分かってんじゃ、分かんじゃないか。俺もそしたら
ハマってんじゃん。
ハマってんじゃねえか。
てかこれ
ハマってるわけじゃねえんだ別に。
これ以上にハマってやることがないのよこのゲーム。飯食わせるの1日3回で、寝るの、寝る前につけるの、それだけ。
まあ楽だよね。
楽だね。
うん、でも何にもなんないよね。
テクニックもねえし。
ない。
うまい下手もないよ。
FPS じゃないし、もちろん
ないないない。
カビゴ打ち抜くゲームでもねえから。
そう、
で戦わせる技なんか誰も覚えねえし。
そうよ。
スキルってよく分かんないのもあるけど、何のスキルってなるし。
そう、 あれもまあ攻略サイト見ていろいろ
あるんでしょ。
あるけど、うん、見ないぐらいがちょうどいい。
そうね、攻略サイトなんか見たことないもんだって。
わかんないぐらいがちょうどいいけど、
ね、寝てるのが一番いいんだから。
寝てるのが一番いい
んだよ。でも1日8時間前って決まってんだよな。
あ、確かそうですっけ。
だから日またいでもダメだとかそういうのもいっぱいあるらしくて、うん、そこはちょっとめんどくせえなと思うから。
でも寝て起きてポケモンたちをこう、うん、サブレ与えて、
なるげんね、
喜ばせて、でこうレベルを上げていって、うん、でもゼニガメとかが進化していくっていうのにやっぱりこうそれだけで満足するもんね。
あ、そう、
不思議なもんだよ。
それは不思議なものだわ。でもそこまでではないよ俺別に。
そうなの。
とりあえずやってるだけだわ一旦。
何、適当に寝てんの。
いや適当に寝るの。あ、何、どんなこと考えて寝てるのお前。
もう眠りの約束の時間だからそろそろ寝ないとなと思って。
そんなんの。
あるよ、設定してその時間の前後に、前後何分で寝たらなんかボーナスがもらえる。
眠りの約束の時間なんていう設定方法がポケモンスリープってあるんだ。
お前ポケモンスリープやってるか。
ごめん、ぶっちゃけほぼやってねえ。いやだからちゃんと眠るっていうボタンしておいて寝るよ。
でもその時に眠るの時に眠りの約束っていうのがあって、それを時間セットするんだよ。
ああ、それは知らない。
そしたら毎日。
じゃあちゃんと見てないわ俺。
ちゃんと見てくれよいい加減にしろよお前。カビゴンだってお前とさ一緒に寝たくてさやってるわけじゃないんだよ
じゃあ何なの。
選べないんだよ親はかわいそうじゃねえかよお前。カビゴンだんだんだんだん小さくなって痩せ細ってってさ。
わ、親を選べないってこと
ですか。親は俺を選べない。
それは本当あんたの娘にも言ってやりたいです。
よく言ってるぞ
よく言われるんじゃねえお前は。そんな家庭にすんじゃないよ本当に。
いやもうかわいそうだって。ちゃんとカビゴンにご飯いっぱいあげてさ。
食べてるよ。
いっぱいポケモンも進化させたら木の実とかいっぱい拾ってくる
んだから。なんかそのね、木の実とかのシステムはまだよく分かってないんだよ。
あと俺レシピはでもちょっと攻略サイト見ちゃってるかもしれない。
レシピって何なの。なんか料理作る時のレシピなんか決まってんの。
自分で選ぶってやる。
あるある、俺いつもお任せしちゃってるわ。いや
ダメだよ
あれ。ちゃんと選んだ方がいいんだ。
おいちゃんと作れよ。
なんで20回ぐらいやってきてさ一番熱量すごいね。
お前どんな気持ちで育ててんだよ。
お前はどんな気持ちで育ててんだよ。じゃあ
それもネグレクトだよ。
ネグレクトお前はペドフェリアっつってね。
バカ野郎バカ野郎お前そんな絶対ダメだよ。
問題ですけどもね。
子供持った身からしたらもう逃げてくださいねえよそんなの。あいつら全員地獄に落ちりゃいいんだよお前。子供は財産、国の財産だ。
そうだそうだね、そうだそうだ、みんなで育てていく、地域で育てていく。
そうだよ、うん、
それは確かに。あの今そういうの希薄ですから、
ね、俺の子供はみんなの子供、白米の子供は俺の子供
だし、サチコ
の子供も俺の子っていうぐらいの気持ちで中に出してます。
いや嘘だろそんな裏事情あったこのラジオ。
そうだよ。
こわ、知らぬところで。
君が知らないだけで。
怖すぎるよそんなこと言われちゃったら。
でもちゃんとレシピって
訴えられるよ。
あるから。
白米にも。
白米に訴えられるの。
川かぶりにも訴えられるよお前そんなこと言ってたら。
法廷で僕と握手
できないんじゃない。離れてるからいいしかなしって
どんどん行きなしだよ
なんでポケモンがどうしたんだよ。
ちゃんとレシピ見て、うん、ちゃんといろいろと食材があるけど、この食材とあの食材を何個ずつやったら名前が決まったレシピが作れるっていうのが。
そういうのあんだ。
あるんです。
あ、じゃあやってみよう。
攻略サイト見なくていいけどレシピだけは見た方がいいかもしれない。
だからそのレシピによって全然こうプラスになるのが違うんだ。
だから1回の食事で俺4000とか5000ぐらいエナジー回復するんですけど、
うん、
それもこうやっぱりいろいろレシピを覚えてる
から。でも俺1回のって絶対1万ぐらいいくよ。
それいかないって。それ違う、もうそれもうゴミゴミ
いや、おもかせで普通行くよ。
おみかせで5万1万はいかないよ。
え、行ってよこれ。
え、鍋の あれでしょ、大成功したらでしょ。
あ、大成功しない時もあるのか。
そうそうそうそうそう。
だからでも大体アベレージ 5000、4000、5000でしょあれ。
でもレシピ覚えてった方がいいんだよ。
あ、そうなんだ。
レシピ解放したらボーナスもらえたりするから。
あ、じゃあちょっと違うんですね。
そうだよ。でも適当にさ、もう集めたゴミみたいなものをカビゴンに壊せてさ。
おめえもじゃねえかよ。
俺はそうだよ俺なんかもちゃんとあれだよ、なんかもうふわふわシーザーサラダとかあげてる。
あるね。
あるんですよ。
いや知ってるよ、それ作ったことあるもん。
でもこんなにハマるとは確かに思ってなかったし。
学生そんなハマると思わなかった俺も。
てかこれハマってる自覚もないけどね。
でも生活の一部になったってのは素晴らしいことだよな。
生活の一部にしたっていうのがやっぱりポケモンスリープのすげえとこ
だよ。いやすごいとこだよ、
うん、
だそれが一番だってゲームのやりたいことじゃん。
手間かかんねえんだもん。
そう勝手に。でもこれさ課金要素一切ないよね。
課金要素あるわあるわあるわ。
やっぱ課金した方がいい。
俺今いいキャンプセット使ってたりとか。
課金してんの。
課金はまだしてないけど、課金アイテムがボーナスでくれるんだけど、
うん、
有効期間が1週間だから2週間目買っちゃおうかなって。やっぱり心はもう揺れまくってるよね。もうダグドリオ自信だ
って。そんな面白いんだ。
面白いというか、
そういうのできるんだね。
面白いって何っていうゲームではあるよね。
でそういう概念じゃないよね。
だからフミヤがフレンド申請してくれて、どうせこいつ申請してきただけだろうと思ったけど、ちゃんと寝てるよね。
あ、フミヤもね寝てる。俺も友達になったよ。
あ、そうでしょ。
うん、寝てる寝てる、
ね、寝てる、うん、簡単だよね寝る前につけるだけだから、ね
3食あげないだけだもんね。いや最悪別に、
うん、
あのほんとちゃんと寝ればいいもんね。寝ればいい。このゲーム
3食あげるの忘れても別に、
うん、別に1食でもまあ別にそんなすっごい変わるわけではないから。
で夜中に録音とかがね。
あれ録音消してるわ。
消してる、うん、機能欠点だ。
だって残しても嫌じゃんなんか。
いやでも俺なんかも
う怖いじゃん。あれ怖いぞ。よく聞いた方がいいぞ。
あもうまたやだ。さっきのやだ。
あれでさほんと声が入ってたってあったじゃん。聞いた？
聞いてないよ。そんな一番嫌いだよ僕
なんか全然夜中にさ音がするとか結構取られてんだって。だからあんまりやんない方がいいですっていうさ。
俺でもやって全部聞くのが毎朝の日課になってるんだ
よね。本当に？あ、じゃあ大丈夫なの今のところ。
今のところはそうですね。娘が上の子が何時ぐらいに咳して、下の子が何時ぐらいに咳したなっていうぐらいが残ってる感じで。
咳しかしてないんだな。そう、それあの加湿された方がいいと思いますよ
だから体調管理みたいになってる
ね。そうですね、
うん、子供が夜中どうしてるのかを把握するアプリみたいになってるから、
うん、
もう家族ですね。お客さんスリープは、はい、
まあまあいいんじゃないですか。まあ、まあね、子は親を選べないということでね。
明日からあれですから、このね収録してる時点でそのポケモンスリープの
イベントがやるらしいですね。
はい、
はい、まあ、これ聞いてる頃に終わっているでしょうということで、初めてのあなたもリスナー、被害者のあなたも、日もさちもに参じた30歌のラジオごっこ第124回にお付き合いいただきありがとうございました。次回も超元気に、はい、お会いしましょう。
おやすみなさい。
おやすみなさい。
ニッチもサッチもありました。